2022年12月26日月曜日、時刻は午前8時2分を過ぎたところです。大阪は晴れてますね。昨日夕方雨が降って、まあ、それでも土日、ね、予報とは違って、まあ、構えてましたけれども、土曜日も、ね、大阪は晴れて、昨日も日中晴れたり曇ったりのお天気でしたね。土曜日はさすがに寒かったですけれども、昨日日中はさほどでもなくって、まあさすがにね、ちょっとこう気温も上がったから、ちょっと掃除でも大掃除のちょっとその一旦でもしようかなと思ってしましたけどね。まあ今日は晴れて、まあもうクリスマスも終わりましたから、今日街出るともう迎春ムードに一変してるでしょうね。まあそんなこんな中でこの老子ですけれども、とびとびでまあ読んでるんですけれども、この道の方ですね、今日は14章を読みたいと思いますね。これは本当にこれは飛ばすわけにはいかないなっていうか、もう一度また読みたいなと思ったんですよね。以前、まあ、8月30日ですね、前回1回目読んだのが、その時にもご紹介しましたけれども、これはもう ある研究者の方はもうこの老子の中でも秀逸のこの文だというふうに評価しているという、この第14章ですね。小池さんの訳はこのようになっております。改めて第14章、目を凝らしても見えてこないものを名付けてかすかという。耳を澄ましても聞こえてこないものを名付けてまれという。触ろうとしても触れないものを名付けて平らという。この三つのものは計り知ることができない。それでこれを束ねて一つのものにする。この一つのものはその情報、髪型、その情報は遠くはないが、その下方、下の方、その下方は尽きることがない。長々と果てしなく続いて名付けられないほどであり、ものがその姿を取らぬ世界に復帰する。これをはっきりとした形のない形、ものがその姿を取らぬ状態という。これを傍骨、すなわちぼんやりとしていて定かでない傍骨という。これに付き従ってもその後ろ姿は見えず、これを迎えてもその先端は見えない。今の道をしっかりと握り、今の有、すなわち存在を討御すれば、古の資源を知ることができる。これを道の元綱という。第14章、目を凝らしても見えてこないものを名付けてかすかという。耳を澄ましても聞こえてこないものを名付けてまれという。 触ろうとしても触れないものを名付けて平らという。この三つのもとは計り知ることができない。それでこれを束ねて一つのものにする。この一つのものは、その情報は遠くはないが、その家宝は尽きることがない。長々と果てしなく続いて、名付けられないほどであり、物がその姿を取らぬ世界に復帰する。これをはっきりとした形のない形、物がその姿を取らぬ状態という。これを傍骨、ぼんやりとしていて定かでない傍骨という。これに付き従っても、その後ろ姿は見えず、これを迎えてもその先端は見えない。今の道をしっかりと握り、今の有存在を投御すれば、古の資源を知ることができる。これを道の元綱というとなっておりますね。さて、そこでこれをさらに詩的に、井筒さんの方はこうなっております。第14章、第14章。それを見ようとしても見えない。この点において、それは形なきものと呼ばれる。それを聞こうとしても聞こえない。この点において、それはかすかなものと呼ばれる。それを捕まえようとしても触れない。この点において、それは微妙なものと呼ばれる。これら三つの面から言って、それは到底計り知れないものである。この三つの面が混じり合って一となる。上の方ではそれは明るくない。下の方ではそれは暗くない。それはより縄のようにいつまでも途切れなく、いかなる名前も与えられない、与えられようがない。究極的にそれは無の原初の状態へと戻ってゆくのだ。形なき形、像なき像とでも言おうか。ぼんやりとして確かめられない何かとでも言おうか。その前に立っても頭は見えない。その後ろに突き従っても背面は見えない。 物事の永遠なる道の手綱をしっかりと握り、それは今の物事を収めてゆくのだ。かくそれはあらゆるものの原初の始まりを知っている。これが道の対抗と呼ばれるものなのだ。第14章。それを見ようとしても見えない。この点においてそれは形なきものと呼ばれる。それを聞こうとしても聞こえない。この点においてそれはかすかなものと呼ばれる。それを捕まえようとしても触れられない。この点においてそれは微妙なものと呼ばれる。これら3つの面から言ってそれは到底計り知れないものである。その3つの面が混じり合って一となる。上の方ではそれは明るくない。下の方ではそれは暗くない。それはより縄のようにいつまでも途切れなく、いかなる名前も与えられようがない。究極的にそれは無の原初の状態へと戻ってゆくのだ。形なき形、像なき像とでも言おうか。ぼんやりとして確かめられない何かとでも言おうか。その前に立っても頭は見えない。その後ろに突き従っても背面は見えない。物事の永遠なる道の手綱をしっかりと握り、それは今の物事を収めてゆくのだ。かくそれはあらゆるものの原初の始まりを知っている。これが道の対抗と呼ばれるものなのだとなっておりますね。形なき形、像なき像、肖像画とかという時の像ですね。形なき形、像なき像とでも言おうか。ぼんやりとして確かめられない何かとでも言おうかとなっておりますね。わあ、つかみどころがない何か。でも何か自分の中では分かってるというかね、そういうものに向かってで、まあ私たちは歩いているんじゃないかなという気もいたしますね。さて、まあね、これ実はこれ14章はやっぱりちょっ ちょっと書き留めたんですよね。書き留めて、和紙にまた筆で書き留めて、でスマホのポケットのところに入れてあるんですけれども、まあ、そうやって書いた63章14章あと2つぐらいちょっと書きましてね。で多分まあ書いて時々見て、そのうちもうその書いたもの自体をもういらなくなると思うんですよね、自分の中で。まあもう暗唱できるっていうか。でも、まあ、ここのところやっぱり、まあ、何事も一つ一つまたちょっとね、その、うん、自分のキャパシティっていうか、そういうものも少しずつ広がって、まあそういうふうにこう努めていかないといけないわけですけれども、今年、まあ、こうやって「まあ、老子」を読むことになって、まあそれまででもね、割とその自問自答する、まあ何かの時に、まあ、自分自身がちょっとね感情的にこう鳴らされるっていうか、自分自身ではなくって他者からね、そういうふうになんかそういうこうちょっと感情、負の感情を引き出されることがありますよね。まあ、そういう時にこうふまあ自分の中でもうそこに引きずられたらダメやというふうなことはまあ思ってたわけですけれども、割とそういうふうに思えるたちですけれども、まあ老子を読んでさらに、なんかやっぱ言葉としてね、こうはっきりとこうまあそういった意味では、まあ記号化して文章する、やっぱり見えるようにするっていうことがやっぱ大事なんでしょうね。まあ、聞く場合だったら繰り返し聞くっていうねことが必要だと思いますし、なんか繰り返し聞いて何度となく文字で見て、で、まあ、それが、まあ、そういう動作っていうか行為を何度かしてるから、やっぱそのことがふっとそこにこう戻ることができると言いますかね、ちょっとこう負の感情があったとしても、あダメだ、あ老子はこう言ってるなみたいないやですから、まあ何度も言いますけれども、よかったなというふうに思っておりますといったところで、時刻が8時20分になるところです。以上です。